生き生き健康家族ナンバー179医療被曝について。今回のテーマは医療被曝についてです。日本では原発事故や原爆の被害もあり、放射線イコール恐ろしいといった考えが存在しています。しかし、いずれも大量の放射線が影響を及ぼしたケースであり、正しい知識を持って放射線を活用すれば、病気の発見や治療に非常に役立ちます。医療被曝には確定的影響と確率的影響が存在します。確定的影響とは、これ以下なら影響が生じず、これ以上なら 1% の人に症状が現れるという識値に基づいており、これは機関や組織で異なりますが、一回被曝で影響が発生する値です。100mg 以下の一回被曝では、臨床症状は現れないとされており、1000mg 以上の光線量で、不妊、白内障、嘔吐、脱毛など身体的影響が現れるとされています。ただ、例えば女性の永久不妊は、約 3000mg 照射して 1% の発症率であり、よほど強い放射線を短期間のうちに照射しないと発症しないとされています。確率的影響とは、識値が存在しないと仮定されている影響です。理論上どんなに低い線量でも影響が発生する確率はゼロではないですが、低線量照射では、放射線被曝による確率的影響を疫学的に検出することは極めて難しいようです。さらに、原爆のように短時間に高線量を受ける場合と比べ、低い線量を長時間受ける場合、低線量率被曝の方が、被曝した総線量が同じでも影響は低くなります。このため、複数回レントゲン検査やCT 検査を施行しても心配はありません。放射線の照射量としては、胸部単純レントゲンで 0.3mg 程度、CT 検査は部位で異なりますが、腹部の撮影で 20mg 程度です。また、最新の CT では、撮影部位に応じ、自動で線量を調整して、医療被曝を低減する機能もあります。これらのことから、医療放射線の照射量は安全を考慮されていることがお分かりいただけると思います。このように安全面は十二分に考慮されていますので、安心してレントゲンや CT 検査を受けてください。東久留米市医師会。